アキラレディオ与論島へは下回りを切る皆さん、どうも川端アキラでございます。さあといったわけでございましてですね、音読のすすめ、今回行きたいと思いますけども、実はですね、与論島の、与論町立、図書館からですね、何冊か本を借りてきまして、まあまあまあ日頃から大好きだね、岡本太郎、芸術家の岡本太郎のですね、子供向けの伝記を読もうっていうね、岡本太郎芸術という生き方というね、これは平野さんという方が、書いたんですが、平野昭臣さんという方ですね、岡本太郎記念館の館長、はい、空間メディアプロデューサーでございますが、よくね、あの岡本太郎さん、そして岡本敏子さん亡き後ですね、よく出てくる方でございますけども、最初はね、あのバッとざっと通してね、紹介しようかなと思ったんですけどもですね、またもや岡本太郎熱がですねヒートアップいたしまして、ベラボーナっていうね曲もね、実は皆さん、あの YouTube ね、で、はい、あの曲、岡本太郎のことも歌ってるんですけど、ぜひチェックしていただきたいと思いますが、このね、すごい表紙、岡本太郎が、黒い服を着て こちらを睨んでるみたいなね、写真ですけども、パッと開くと、芸術とは生きることといった岡本太郎は、権威と戦い、常識と戦い、そして自分自身と戦い抜いた、それが太郎の生き方だからと言って、私もあの岡本太郎ね、いやこれはもうあの親しみを込めて毎回言ってますけども、今の清志郎 RC サクセションね、清志郎って親しみを込めていますね。やっぱり好きな方はね、こうどうぞ私も川端明と呼び捨てにしていただきたいというふうに思いますが、岡本太郎芸術という生き方ね、伝記を読む、まあ、子どもたちにこう分かりやすく、まあ、各いろんなね、今日の芸術とかね、もう著作は、もう難しいのから硬いのからですね、柔らかいのまで、人生相談まで、かなりやりましたけども、これはあの音読のすすめとしてですね、ちょっとちゃんと紹介しようかななんていうふうに思っておりますので、はい、またこのシリーズ化っていうかね、コーナーが増えましたけども、まあそこら辺もですね、太郎に習って自由にということで、まずは、初めに、そして1、一人ぼっちの戦い、2、パリでの苦悩、3、冷凍された5年間、4、戦闘開始、5、本職は人間、6、縄文との出会い、7、芸術は太陽、8、反駁の巨像、9、命の空間、10、今生きる遺産、そして終わりにということでございまして、子どもたちもですね、すごく見やすい、そして文章も柔らかい物語形式で、岡本太郎の人生とかね、今までの生い立ちをですね、知るにはですね、もってこいでございます。はい、はじめに、日本で最も知られた芸術作品は何か、こう問われたら僕なら迷わず太陽の塔と答えます。まるで太古からそこにあったかのようにぬっと立ち、三つの顔で周囲を睨む不思議な姿は、一度見たら忘れることができません。皆さんの中にもきっと知っている人がいることでしょう。東京渋谷駅の明日の神話を見たことがある人はいませんか。はいはいはいはい、見ましたね、幅30メートルの大壁画です。画面全体を貫いて走る真っ赤な炎を逃げ惑う生き物たち、そして中央には燃え上がる骸骨、こちらも一度見たら忘れられない強烈な絵です。共に日本最大級にして最重要作、この2つを生み落とした芸術家が岡本太郎です。1911年に生まれ、1996年に没するまで権威と戦い、常識と戦い、 自分自身と戦い続けた太郎は岡本太郎という生き方を貫いて生きた人でした。取って代わる人はもちろん比べる人さえいない桁外れの芸術家、まさに存在そのものが奇跡だったと思います。18歳でパリに渡り、20世紀の新しい芸術運動に迎えられた美術のエリートでありながら、民族学に没頭したり、縄文の美を発見したり、日本の源流を探しに全国を旅したり、その発想と行動は一般の美術作家とは全く違うものでした。波乱に満ちた太郎の人生は戦いの歴史です。死もなく前例もなく勝ち目もない、そんな孤独な状況を自ら背負い、太郎は最後まで一人で戦いました。そんな男の冒険の物語を一緒に辿ってみませんかということね。もう初めにっていうね、平野さん文章こう読んだだけで熱くなるっていうことでございますが、じゃあまずはね、全部続けると長いので、ね、一個一個、いきたいと思います。ちょっといろいろあの愛の手も入るかもしれませんけど、はい。それでは音読のすすめ、岡本太郎。1、一人ぼっちの戦い。お母さん、お母さん。幼い太郎がワンワン泣きながら母かの子に一生懸命呼びかけています。それなのにかの子は背中を向けたまま、知らん顔で見向きもしません。机に向かって一心不乱に本を読んだり、短冊に筆を走らせたりしています。かの子は著名な歌人でした。かまってほしい太郎が仕事の邪魔になると、小さい体をへこびで縛り、端っこを柱に結えてしまうのです。紐の範囲しか動けない太郎はまるでリードにつながれた犬ころのようでした。子供はほったらかし、家事も育児もまるでダメ。俺は母親というものを持った覚えはないね。あんな子不幸の母親はいないよ。後に太郎は笑いながらそう言いました。怒ったり恨んだりしていたわけではありません。むしろ面白がって愛おしんでる。良妻賢母とは程遠い母親でしたが、太郎は幼心に共感していたのです。縛られて辛くて悲しくて、ギャンギャン泣きわめきながら微塵も動かない母の後ろ姿に、何か神聖なものを感じたんだ。僕はかの子と強い体感で結ばれていたんだよ。一方、父の一平は世の中の出来事を描いた絵に文章を書き添えた漫画漫文という独自の作風で人気を博した漫画家です。総理大臣の名は知らずとも、岡本一平の名を知らぬ者はいない。人々がそう褒め称えたほど絶大な人気を誇っていました。しかし一平もまた優等生とは言い難い父親でした。収入が増えると放蕩が始まり、金をすべて酒と遊びにつぎ込んだ挙句、家にも帰ってこない。やがて電気を止められ、米も買えなくなるほどの生活に困ります。かの子は孤独に苦しみ、精神的に追い詰められていきました。今二人でパリに行きましょうね。シャンゼリゼで馬車に乗りましょうね。幼い太郎を抱いたかの子はうつろな目でいつも上言のようにつぶやいていました。普通の家族とはまるで違う家庭環境の中、両親から倒し、ね、太郎ということですねと呼ばれて育った太郎は、物心がついた時から独立した一人の人間でした。一平のかの子が徹底して対等な人間同士として接したからです。一平と太郎が芸術論を戦わせたり、かの子が自分の悩みを太郎にぶつけたり、三人は独立した存在として尊重し合い、互いに芸術家として認め合っていました。もちろん子供のくせになんて言われたことは一度もありません。一平、かの子、太郎は親子である前に生まれた時から対等な関係の芸術家同士であり、人間同士だったのです。もちろん世間では年派もいかぬ子供にそんな接し方をする大人はいません。 それどころか当時は個人の自由より上下の人間関係を重んじ、上の者が下の者に服従を強いる封建的な世の中でした。小学校に上がり社会と初めて関わった時から太郎の苦難が始まりました。1917年大正6年太郎は青山の青南小学校に入学します。お前たちの中で 1,2,3 の数字が書ける者はいるか。ある日担任の先生がそう質問しました。誰も手を挙げません。当時は学校に上がる前に読み書きなど習わないので子供たちは字を知らなかったのです。でもすでに本も読んでいた太郎はお安い御用でした。はい。元気よく手を挙げる太郎に先生は怪訝な顔をしています。本当に書けるんだな、だったら出てきて書いてみろ。黒板の前に進んだ太郎が 1,2,3 そして4を書き終えた時、ほら違うじゃないかと勝ち誇ったような怒鳴り声が教室に響きました。お前は口を最初に書いてから、4のあれですね、8みたいなやつですねを入れた。順番が違う、見ろ。書けもしないくせに席に戻れ。まるで悪いことをしたかのように責め立てます。ちゃんと正しい形が書けている。もし順番が違っていたとしてもそれだけを優しく注意すれば済むことじゃないか。そう思った太郎は頭ごなしに罵倒する先生をきっと睨みつけました。怒りがこみ上げてきます。でも子供の太郎にできることといえばぐっと睨みつけることだけ。この一件で先生を信じられなくなった太郎は学校にあまり行かなくなり、結局1学期で学校を辞めてしまいます。別の学校に移った後も周囲に調子を合わせられない太郎は年上の子供たちからいじめられ再び転校します。3つ目の学校の先生の言うことはさらに理不尽でした。お前たちは親不孝をしているだろう、前に出てきて謝れ。鞭でピシピシと教卓を叩きながら生徒たちを怒鳴りつけるのです。するとみんなゾロゾロ出て行って教壇に向かって頭を下げる。太郎は許せませんでした。もし親不孝だったとしても親に謝るならまだわかる。でもなんで関係のない先生に謝らなければいけないんだ。太郎は決して前に出ず先生を睨みつけます。威張っているだけならまだいい、相手が子供だと思ってごまかすんだ、その卑しさが許せなかったんだよと大人になってから当時を振り返った太郎はこう言いました。子供たちは皆波風が立たないよう損をしないようにと計算しながらいい子を演じています。でも太郎はおかしいこと理不尽なことを受け入れることができない、結果周囲に馴染めずいじめられ居場所をなくしてしまうのです。小学校1年の終わりに3回目の転校をしました。そこでも理不尽な暴力が待っていました。ガキ大将が何を言っても太郎は言うことを聞かないし態度も変えません。すると子供たちが殴りにやってくる。いつも一人で戦うしかありませんでした。僕はいつもガキ大将相手にたった一人で戦ったんだ。一人ぼっちのガキ大将だった。子分は一人もいない。だがガキ大将より顔が膨らんで、そして血だらけになっていた。大人になってからも太郎は変わらずこのままでした。脇目を振らず目指すところにまっすぐ突き進む。辛そうだからやめておこうとか、こうした方が楽だとかは考えない。自分はこれをやりたい、やる。そう決めたら損得や苦楽を考えずにとにかくやり抜く。それが太郎の選んだ岡本太郎という生き方です。人は何のために生まれてくるのか、なぜ生きてるのか。戦うためだよ。信念のためにはたとえ敗れると分かっていても自分を貫く。そういう精神の尊さがなくて何が人間かと僕は言いたい。負けた者こそバンザーイと胸を張ってにっこりする。これだよ。すべて太郎の言葉です。痛くて泣いてもやめない。幼い時から太郎がそうしてきたのは決して強いからではありません。そう生きると決めたからです。勝とうが負けようが信念を貫く。太郎はそれを生き方の筋と呼びました。 人間は誰でも生きている以上は貫くべき筋がある、そんな使い方です。自分の生き方は自分で決める。周りが何と言おうと、どんなに誤解され批判を受けようと、自分の道をまっすぐに進む。生き方の筋を貫いて生きる、この人生観は芸術家の両親が彼らの人生でやり抜いたことです。二人と共に生きた太郎はそれを心の奥深くに刻みました。太郎は漫画家の一平から絵の手ほどきを受けたわけではないし、歌人のかの子から文章の書き方を教わったわけでもありません。太郎がたった一つ受け継いできたもの、受け継いだもの、それは生き方でした。自分を貫いて生きる。岡本太郎は幼い時からそれを鍛えながら育っていったのです。はい、といったわけで第1話でございましたけども、まあですね、物語形式に、書いておりますしね、やっぱ太郎ね、太郎太郎と連呼するとなんか昔話みたいなあの形ですけども、これを読んでてですね、前ちょっと NHK でねやっていたドラマ、はいね、岡本太郎のね、一生を扱ったドラマをねやっぱり思い出しました。こうね、まあ、天の弱っていうか頑固っていうか偏屈っていうか、まあ、まあ別の見方をすればですね、とっても正直素直ね、まっすぐ、そんなね、太郎のね子供時代見て自分はどうだったかななんていうふうにねちょっと思ったりもしましたけども、うん、天の弱でしたね私は。まあそれはおいいんですけど、こういったことでですね、はい、またちょっと岡本太郎の芸術作品ももちろん好きなんですけど、まあ前で言ってるようにですね、太郎の生き方とあと文章もね、なんかこうね燃えるんですよね、燃え上がるね、人によってはねちょっと堅苦しいとかね、そういうふうに思われる方もいるとは思うんですけど、こうなんかエネルギーの塊っていうかですね、うん、まあやっぱりこのね魂が爆発してる感じがね、すごく読んでても楽しかったです。まあ時たま突っかえたりねちょっとするのは、まあ噛んだりもしますが、それはまたはい、ちょっと多めに見ていただいて、はい、多めに見ちゃいけないかな。どんどん読むごとにですね、まあ上手くなっていけばいいななんていうふうに思っております。はい、そしてもうすぐ、サンゴ祭り週末ね、もっともっと練習したいですね。で皆さんに伝えたいと思います。はい、こんな感じでだいたい1話、はい、20分もかからないぐらいですね。そしていよいよまあまあ、絶賛、関西大阪万博ございますからね、1970年のね、大阪万博はね行けませんでしたけども、またね太陽の塔が残ってるってことでね、ちょっとこの間安全地帯、玉置浩二さん、再放送だと思いますけども、オーケストラでね愛と平和を歌うというので回ってた時も、万博記念公園ね、太陽の塔でね歌ってましたね。かっこいいですね。私も ABC のイベントで歌ったんですけど、あれはねオーケストラでね歌うねメロディーとかね電源、まあね悲しみにさよならとかも歌ってました、ね、うん、こう太陽の塔のね黒い太陽を見ながら、ね、歌うなんて、ね、本当なんか元気出ますよ。はい、といったわけでございまして、まあ関西大阪万博も楽しみ、大阪のツアーも楽しみということでございまして、はい、またお会いしましょう。アキラレディオでした。バイバイ。